あれまだかな。忙しそうだったからな。
ごめんごめん、ギリ？
いやいや大丈夫ですよ。解決しました？
問題なし。
さすがですね。それでは早速始めましょうか。
はい、よろしくお願いします。
2月18日土曜日23時を回りました。
ストレスが楽しくなるラジオ、イニアナが
飽きそうなんです。
先生、偏差値
55の
保育士のゆうです。
英語なんですね。偏差値66、心理士ののりです。
この番組はとある児童養護施設の職員室から、私たち2人が子育てや日常の中で胃に穴が開きそうな面白い話や困ったエピソードを皆さんのお便りとともにつぶやいて楽しんでいただく番組です。
隔週土曜日の23時から放送します。気軽に聞いてくださると嬉しいです。ところで今日のテーマは何ですか？
今日のテーマは、
受験。
そうですよね。この時期は子どもたちすっごい頑張ってますもんね。確かに。
のり先生、受験での思い出あります？
そうですね、受験か。ですね、一番思い出にあるのは高校受験なんですけど、はい、胃に穴が開きそうなエピソードで、合格発表があるし、あった時に絶対に自分の目で見たいと思ったんですよ。この目で、まあ、合格か、まあ、不合格でもとにかく自分の目で見たいと思って、小学校中学校解禁なんですけど、
すごい。え、嘘、そっち、受験勉強よりそっちのがすごい。
だけどその日だけちょっとずる休みをしまして。
それずる休みなんですか？
そうなんですよ。見に行っちゃいけないって言われてて、
どういうこと？
自分ですごく見に行きたかったんですけど、ダメって言われたから、じゃあもうずる休みをしてやろうと思って、
勉強って大事。
はい、ずる休みをして見に行ったんですね。で、まあ無事合格だったんですけど、はい、おめでとうございます。でも帰ってきて、ちょっと担任の先生から電話があって、勝手に見に行っただろうって言って、そう、何のことってなったけど、バレちゃってて、今日は欠席扱いにしますって言われたんですよね。
めっちゃショックやないです か。
そうなんですよ。だから、そう、受験の思い出といえば、その日だけ合格だったんですけど、そう、桜は咲いたのに欠席扱いにされたっていう、
担任の先生無慈
はい、ちょっと悲しいエピソードでもあるんですけど、
でもね、勝ちですもん
ね。そう
です。
受かれば
もう、
もう、はい、
解禁証なんてもうい
らない
から。
そうなんです。もうその時点で、は？って思って、中学3年生の私は、は？って思いながら、そうなんです。そうそ
すごい、かっこいい。
う。そう、受
最
験。
終的にそこで休んで見に行くってところもかっこいい。
で、合格を勝ち取ってるからですね。
本当に、女のことですよ
はい。
すご
そうなん
い。
ですよ。ゆう先生は何か思い出ってあります？
私の思い出は、私全然頑張らない子だったので、みんなが勉強してる時ももうなんか、ね、食べることに必死だったし、なんか遊びっていうのも一人でね、木に登ったりするとかも、
どこに住んでたんですか？
そういうのでもうなんか人生をね 謳歌してたから、
面白
はい、そんな中学生生活をしてたんですよ。だから受験はでも一応頑張っててですね、お母さんから勉強頑張らさいよって口やかましく言われてたし、お母さんもちょっと賢い人やったので、私の地域の頭のいい高校に合格してるのもあったので、ゆうちゃんあんたもよみたいな 感じでプレッシャー与えてきてたのも腹が立って、もう本当に口喧嘩ですよ。勉強なんかしてやるかって思ってたんですけど、塾に入れられましてですね、お金かかってるから行くんですよ。そしたらですね、好きな先生できちゃって、
恋が芽生えちゃったんです
芽生えちゃって、でそこで勉強を頑張り始めたんです
おお。
よ。
やっぱそういうのがモチベーションにな
モ
るん
チ
です
ベーション、
ね。
子供って単純だから、
確かに。
そんなもう将来とかね、頭のいい学校にとか、そんなない。この人のために頑張る。っていう、 受験を経験しました。
さぞかしイケメンだったんですかね。
それがですね、はい、成人式になってからそういう、こう思い出の先生とかと会う機会に恵まれましてですね、はい、お会いするきっかけがあったんですよ、
うん、
あったらですね、全然になんかもう、え、なんでこの人のこと好きだったんだろうっていう、
はい、
多分あの吊り橋効果ですね。あの結局あの受験でドキドキしてるから、あの その当時、うんうん、それを恋だと錯覚している。
なるほどなるほど、
はい、当時めちゃくちゃ頑張ったんですよ本当に。分かってる問題わざと間違えたり、
あら可愛い、
はい、そうなんです、もう仕方ないなとか言われちゃったりして、
あららら
だからもう先生もきっとまんざらじゃなかったはず、女子中学生に近くて。だからね、子供って多分そんなもんですよ、勉強しなさいって口やかましく言ったところで、好きな人とか、
うん、
あのお小遣いとかとか遊びに行ってくれあげるよとか、うんうんうん、そういうなんか目先のねご褒美っていうのがやっぱモチベーションにつながるので、うまく私に飴をくださいっていう話。今もそう。
なるほどですね、
はい、日々あの戦いなので。
え、なんか自分だけじゃなくて子供たちのエピソードとかもあります、うん、
子供たちですね、うんうん、あの私の担当してるところ、
うん、
縦割りなので、うん、しっかり受験生もいるし、うん、小学生とかもいるんですよ、
う
ん、であ
ら
受験生ね、うん、あの結構かわいそう。
そうですよね。
本当にあの、うん、必死でイライラしてたりするんですよ、うんうんうん、だけど横でワーキャーワーキャー言ってたりして
受験生には敵ですね、
うん、敵です、うんうん、お前らには分からんだろうみたいな気持ちが絶対あると思うんですけど、でも頑張ってました。
うん、
だからそのイライラをね、あの子供たち同士でぶつけ合ったりっていうのはあんまりなくて、どちらかといったら私たち先生の方に向いたりするんですよ、
うんうん、そうですよね、
大人は分からんかろうみたいな、
うん、
私たちの気持ちなんて分からんやろこのババーみたいな、うん、ババーって言われても、うん、まあ、ある程度信頼関係が出てきてるから、うん、もうそういうのイライラしてるんだねって言って、うん、頑張って受け止めるようにしてるんですけど、うん、こっちもイライラしますからね。あんまり度が過ぎると、うん、ちょっと喧嘩になっちゃったりとか。
いやそうですよね、うん、それはなんか施設だけじゃなくても、うん、やっぱね、どのご家庭でも起こってることかなとは思いますけど、うん、
絶対あります、
うん、すごいお互いにね、胃に穴が開きそうですよね、うん、受験っていう大きなイベントなので。
いや本当に本当に、うん、いやだからこの前ですね、その勉強の仕方っていうのを、なんか私もちょっとまだ入職して浅いので、はい、うん、やり方を教えてもらおうって思ってですね、はい、いろんな先生たちに来て回ろうと思ってですね、はい、歩き回ってたんですよ。そしたらちょうど園長先生が施設長会議に行くところをやって、はいはい、でなんか頑張ってるかって声かけていただいたので、はい、あの悩みをですね、うん、まあ、子供たちこうやって頑張ってるんですけどって話したら、バカチンやねっつって。そんなことで悩んどんかと、
はい、
なんか俺あれあるぞみたいな、
あら
秘策があるぞみたいな、
あらららららら、
あもう悩んどんやったら聞けばいいのにって言いながら車に乗ってってですね、全然教えてくれなかったんですよ。
そうなんですね、うん、でもなんか本当もっと勉強するのにね、うん、なんかいい時間の使い方だったりとかやり方とかあればですね、うん、知りたいですけどね、
来ないかな、そろそろ入ってくると思うんですけどね。いつもなら。
おこんばんは。
やっぱり呼べば現る。
でも挨拶がちょっと古いですね。
そうですね。いつもそうなんですよ。
お、今日もラジオか。
あ、そうです、ラジオね。
ご存知で。今ちょっと真面目な話してたんですよ。
ねえ。
はい、え、何の？
この前園長先生にあの、うんうん、施設長会議の日に、うん、あの受験生のことで相談したのを覚えてらっしゃいます？バカチンって私は言われたんですけど。
そんなこと言ってないよ。頑張りようしか言ってないよ。
そうだったかな。
そうだよ。
いや、そうなんですよ。いや、どうやったら子供たちが、うん、なんか私たちも、ね、イライラしちゃうから、うん、ガミガミ言われずに勉強できるのかなって、うん、その方法ないかなっていうのを相談したんですけど、うん、
なんか本当言う方も言われる方もお互いに穴が開きそうですもんね、
うん、いや本当に本当に。
あのね、うん、受験においてはね、うん、こう真面目な話するとね、もうポイントは3つなんよ、
うんうん、
時間の使い方と、うん、環境設定と、うん、テキストをどうするかっていうところにね、
うんうん、
焦点が当てられる。これが3つのポイント。これがねクリアできたらね、タイガーもそんな木綿かなと思うよ。
意外とシンプル、
シンプルシンプル、うん、で時間設定においてはね、
うんうん、
1日ってさ24時間やろ、
はい、
だからね寝る時間をね、うん、7時間とご飯の時間を1時間半とお風呂の時間を30分にまず設定するんよ、
うんうん、
だからねトータル3つ合わせたら9時間になるわけ、
うんうん、
だから1日24時間から9時間を引くと残り15時間になるんよ、
うん、
ここまでわかる？
わかる。
だからねその15時間をあとどうするかが一番キーで、
うんうん、
この15時間を3時間ごとにまず区切るわけ。
はいはいはい、はい、3時間ごとに。
そうだから3時間の枠が5つできる
ん
よ、
うんうん
うんうん、
だからねその3時間をどうするかがすごく大事 で、
はいはい、
でその3時間勉強1時間、うんうん、遊ぶ時間を2時間にする。
あ、遊んでいいんだ。
遊んでいいと、そうすると、うん、1日でトータル5時間も勉強するわけよ。
なるほど、確かに確かにそうですね。
そうですね、うん、
そう、それをね子供たちに実践させるとねどういうことをね、うん、言うかというとね、うん、子供たちはねえ俺っちあんだけ遊んだのに俺5時間も勉強したんだって言う、うん、これすごいね、うん、脳を騙すことによって起こり得る現象で、うんうん、勉強1時間に対して遊ぶ時間をその倍の時間与えてあげると、
うんうんうん、
そうするとその1時間がすごく集中できるのって。
すごいですね。
そして一番大事なのはここからがミソで、この3時間の使い方を勉強1時間半、
うん、
遊び時間を同じ時間の1時間半に持っていきさえすれば1日7時間半勉強する。
7時間。
わーすごい。大人でも絶対できない。
これがすごく時間設定においては大事、
うん、
で次に環境設定においては、うん、よく基本的に家でもそうだけど、うん、あの部屋で勉強しなさいって言うと思うよ。
言った、
よく言いますもんね。
それが実は大きな間違いで、部屋には遊ぶものとかがいっぱいあるわけよ。漫画があったりね、
う
ん、
そうですね、誘惑だらけ、
そう誘惑だらけやけ、うんうん、そこはもうね遊ぶ場所として設定するんよ環境。
なるほど。
で勉強する場所をリビングとか他の部屋に設定することによって、うんうんうん、子供たちはすごく、あ、遊ぶ場所はここ、勉強する場所はここって気持ちが切り替えられるわけ、
うんうん、なるほど。
で最後テキストに関してはもうやたらめったらいろんなことをするんじゃなくて、もうこれとこれとこれをね、
うん、
するっち決めてそれをずっと反復させるわけ。
なるほど。
そうすると脳に入りやすい、それが一番大事よっていうこと。
へー、
すごい。
これをするとね結構子供たちにガミガミ言わんでもね結構乗ったりする。
へー、
今度やってみて。
試してみます自分のところで、
うんうんうん、じゃあ俺今から食事帰るけ。じゃあね。お疲れ。
お疲れ様です。
でもこれなかなかいいかもですよ、うん、すごい使えそうですね。
いや本当に、うんうん、なんか子供たちもこう5時間とか7時間半とか、うん、数字で見えて勉強したものが分かると、うん、自信にもつながりますよね。
そうですよね、うん、確かに。
試そう、
はい、ね、皆さんもぜひやってもらえたら、
本当に簡単ですよ、ね、何も買うものもないから。
うんうん、うん、
ただでできてこんだけ子どもたちもいい方向に行くのがバッチリです ね、
うん、ね。まあ、私たちもそろそろ帰りますかね。
そうですね、これ帰ってから、うん、あのみんなに LINE で回さなくちゃ。
あ、そうですね、
出して帰ります。それでは皆さん、今日の胃に穴が開きそうなんです先生はここまでです。
どうでしたか？少しでもホッとしていただけたら嬉しいです。
お便りも募集しています。ぜひ皆さんの感想、ご意見、ご質問をどしどし募集しております。
お待ちしてます。
次回は3月4日土曜日23時からです。
また次回でお耳にかかりましょう。
それでは
良い週末を。
おやすみなさい。